本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。こんにちはという時間じゃないですね、今ね。
まあそうなんですけど、聞く人によっては昼間かなってなって
8月12日木曜日の22時40分ぐらいでしょうか、はい、
そうですね。
散々今雑談
ラジオです。
録音できない話を二人でしたとこでしたね。
そうなんですよ。ちょっと二人ともテーマが似ていましたね。
そう、そしてとても放送できないような内容だったので。
まあ場合によっては、友の会で薄く、ま、話します。
薄くはね。まあ、それ以外のことだとどんな近況があったんですか、小泉さんは。
ああ、書き下ろしの本が書き終わりましたよ。
あ、おめでとうございます。
も
う楽しみでしょうがない。
終わって、9月に発売の予定です。
いや、もうすっごく楽しみ。
もう話してもいいのかな。なんかでもこういうのって、よくないのかな。
あ、まあでもそれ、ちょっとやめときましょうか。
そうですね。怒られると嫌だから。う
ん、ねえ、編集もしない方針のラジオだし。
そうですね。僕
も。あ、でもお疲れ様でした。じゃあ、
ありがとうございます。
うん。楽しみ。9月に発売か、ちょうどいい時期じゃないですか。
そうですね。
8月は本が売れないって言いますからね。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、売れてくれると助かるな。
いやでも。
去年の所得が、売り上げが悲惨だったから。
あ、でも、いやー面白いじゃないかな。僕が読ませていただいたちょっとだけは面白かった、めちゃめちゃ。
ありがとうございます。
原作だって結構売れてるんでしょ？
そうなんですよ。
そういう本ってさ、書店がさ、入荷した時に、あ、この本売れた本だって思うから、
はい。
返品せずに平積みしてくれると思うんだよね。
おー。
いやー楽しみじゃないですか。
そうですね。本を出すのも久しぶりですしね。僕本あんまり出したくなかったんですよ。なぜなら売れないとブラックリストに載るから。
でもまあ、産後感染者さんがすごくやり手だから大丈夫じゃないんですか。
はい。しかもね、原作が売れてるし。
そう。あと原作もコーナーができてて。
ええー。
かつ、バッタモノで他社の人がいたような感じの本を真似っこで作ってるから。
なんと。
もうそれぐらい力があるってことだと思いますよ。
そうですね。
すっごいそっくりなまねっこ本見ましたよ、僕。
へぇ
ー。
パクられるほどのシリーズ。
そうそう。そんな着々とした仕事ぶりの小泉さんに比べて、僕はもうね、ずっと体調悪くて。
そうですよね。
ずっと横になってましたよ。で、微熱なのね。37度。
体がだるかったりするんですか？
それがね、微妙なの。37度程度の微熱で。
はい。
下がったり上がったりするのね。で、上がってもせいぜい 37.2 度とかなの。
うん、
で今日も僕、電子の体温計と水銀体温計両方測ってるんだけど、
はい、
ちょっと温度が違うのが気になったから、もう一個買っちゃったんですよ、電子の体温計。でも、やっぱりちゃんと測っても、それでもやっぱ37度ぐらいなのね。で、下がる時もあるの。
で、
ただ今日とかちょっと暑く、ね、横になって寝てたんだけど、で、合間にちょっと僕今めんどくさいことに巻き込まれてて、それをやんなきゃなんなくて、ちょっとそれは放送できないことなんだけど、本当自分のお金のためには一切何もなんないようなことのためにずっとやってて、
はい、
携帯でずっと寝転んでやってるから、もう指に、薬指になんか携帯だこができちゃって、
へぇ。
初めてこんな、携帯ってこんなにスマホって持ってるとタコができるんだって分かりましたよ。
まあスマホ結構重たいですからね。
そう。それでパソコンにちょっと打つのが気が重いから今体力がなくて。メルマガも毎日書いてるメルマガ日記みたいなものも携帯で書いてるんですけど。まあとにかく、だいぶ前に言ってた本と雑談ラジオじゃないや、まあその人っていうのを利用する会のための、会員のために本を送るっていう作業を未だにまでやってて、どうかと思うんだけど、途中までやったまま止まっちゃってるんですね。で、あとね、マスノ書店を利用する会の中で、マスノ書店映画部っていうのをやってて、
はい、
それでサイダーのように言葉が湧き上がるの話を、なんかこう、ズーム的なもので話し合ったりはしたんだけど、
皆さんの評判はいかがでした？
結構みんな面白がってて、すごくいろんな意見が出て、ちゃんと小泉さんの意見もね、 喋りましたよ。こんな風に言ってましたって。
まあ僕はポエムをあまり介する理解のない男だから恥ずかしいですよ。
うん、割とでもみんな好意的なんだけど、結構鋭い意見も出たりして、でもその回は録音とかしないから、もうその場で会話が消えていくし、全部で4人だったかな、参加者が。
へえ。
だからただ4人で深く話し合うだけっていう回なんですよ。
うん。
まあだから豊かといえば豊かで、それでお金を得ようとかもしなくて、トークイベントでもないから、ただの雑談なんだけどね。
はいはい。
だから、やっぱこうやって人前に聞かせるつもりで喋ってるおしゃべりも楽しいけども、
うん、
誰に聞かせるまでもなく、ただ話し合うだけの、ポットの豊かさみたいなものを、ちょっと感じました。
へ、
はい、ただ、マスノソテの流通会は、マスノソテのサポート団体っていうか、お金をいただいてやってる団体だから、
はい、
もっともっといろんなことしないと、本来ならちっとも、還元できてないんですけどね。
はあ。
本も送る送ると言って送ってなくて詐欺みたいだし。
はい。
そんな感じの、もう小泉さんとこの間話してからずっとそんな感じでした。
そっか。
もうね、体調悪い中に植物に水あげるのだけは頑張ってるみたいな感じ。ですね。
そうですか。
なので、そう。なので本は、漫画とかはいっぱい読んだんだけど、今も目の前に赤いリンゴの第3巻があるんだけど。
村田くんの。
村田浩二さんのね。
うん。
あと、まあ、ちまちまいっぱい読んではいるんだけど、でも、おすすめするほどの本ってあんましなくて、本田くんが元相方の、
はい。
僕が芸人活動してた時の元相方の本田静丸くんが、宣伝を手伝ってるっていう、ワラグルっていう本が届いて。あ、
これ本田くんが宣伝を手伝ってるんですか？うちも送っていただきましたよ。なんかね、
そう、なんか、小梅太夫さんと本田くんが、
はい。
映像に出て、なんか本の宣伝映像みたいなのを作ったみたいなのね。
ああ、なんでうちに来たんだろうって思って、意味がわかんなかったんですけど、本田くんでしたか？
そうなんですよ。あ、書いてなかったのか。僕が一応、小泉さんちはお菓子の小泉で調べれば住所わかるからって言って教えたのですよ。で、ただ私たち漫画じゃないや、お笑いの本読みすぎだから。
お笑いの本ばっかなんですよね。
そう、ただまあ、毒を食らわば皿までみたいな感じで読むのも手かもと思ったんだけど、
はい。
でもさっき実は小泉さんと僕とで録音できない話をしてたときに、
はいはい。
話の流れで出たのが、
はい。
鉄水っていう本で、
はい。
でもその本も品切れかもしれないけど、石川淳さんって漫画家さんが、だいぶ昔に出した本なんですよ。
はい。さっきね、検索したらね、古本で今、すごい安値で買えますよ。
で、それはどういう本かっていうと、石川淳さんって漫画家さんが、バスツアーに行ったんですね。
はい。
スキーの。したら、なんかバスに取り残されて、ってしまいそうになって、はい、で、なんかそのことをなんかで書いたかなんかしたのかな、漫画かなんかに。そしたら、向こうが訴えてきたかなんかなんだよね。つまりバスツアーの悪口書くなと。
はい。
で、石川淳さんが有名な漫画家ってことを知らずに、なんか舐めた感じの訴えをしてきたら、石川さんが反論して、なんか週刊誌とかを巻き込んで、ひどいツアー会社だって言ったことがよりこう話がこじらされていくんだけど、この本のポイントは、まあ、弁護士を立てて戦うんだけど、その裁判で、どっちの弁護士もひどかったっていう話なんですよ。
うん、
それで石川さんが自分の味方の弁護士も文章うまくないし、
うん、
ひどいんじゃないかレベルがあって怒って、詳しく全部載せちゃってるのね、それを。
うんうんうん、
それで、途中で自分の弁護士さんが、なんか、懲戒免職かなんかなんで、確か。そんなことってある？
わかんないです。
それで、だから弁護士経験ってみんなないと思うのね。僕は離婚の時に弁護士さん立てたから、弁護士さん知ってるけど、案外みんなさ、裁判のこと知らないんだよ。例えば民事裁判って、民事で起こした裁判って、たとえ勝ったとしても、向こうが逃げてしまえば何ももらえないんだよね。
そうですね。
で、罰則がないから、向こうが逃げたところで何にもできないっていう、民事裁判ってやっても無駄な裁判なのね、うん、僕に言わせると。
う
向こうの名誉とかを、裁判で負けたってことを伝えることができるだけで、ひろゆきさんなんてね、裁判いっぱい負けてるけど全然払ってないでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。だそれ逃げ切っちゃうことはある意味できてしまってるわけだから、
うん、
でそういう構造誰も知らないんだけど、鉄追読むと、うん、いかに案外弁護士さんがひどくて、
うん、
裁判ってものが荒唐無稽なひどいものかっていうことがわかる読み物なのね、ノンフィクション。
うんうん、
で、とにかく、理不尽な目に遭うっていう、
うん、
最後まで読むと虚しさでいっぱいになるんだけど、
うん、
ただそういうことを知らない人にとっては面白いかもしれないっていう本なんですよ、
うん、
で、ただ僕今進めながら思ったんだけど、とっても面白い本で読むべきなんだけど、
はい、
あんまり元気にはなんないから体調悪い僕が今読むとより悪くなるかもしれないな。
そうですね。
そういう意味では、ワラグルの方がきっと元気出るから読んでないけど、そっちの方がちょっと前向きな気持ちになる可能性はあります。
そうですね。僕ね、ちょっと読みたい本が一冊あるんですよ。
はい。
それは、ここでタイトルだけ言って、一切僕も増野さんも読んでない、大山海さんの、うん、海さんですかね。
あ、はいはいはい。
芦田光さんが、
はいはいはいはい。
あれ、推薦してた、
奈良へ
。奈良へを、ちょっと読みたいなって思って、実は買ったんですよ。
奈良へね、いただきましたよ、僕、なぜか。
だから、まあ、増野さんも、ちょっと体調も悪いし、漫画だと軽くていいかなって思ったん
です。そうですね、奈良へにしましょうか。
奈良へにしますか。
なぜかっていうと、せっかくいただいたのと、すっごい詳しいね、分厚い、
はい。
出版社がすごいやる気で。
はいはいはいはい。
羨ましいと思ったんだけど、すごい詳しい資料を一緒に送ってくれたのね。
へぇ
でさ、やっぱ出版ってそういうものじゃない。出版社担当者がこんなにいろいろ頑張ってるんだってことが伝わってくるとさ。
はいはい。
ちょっと無視できないとこがあるでしょ？
ああ。リード社でしたっけ？
そう、多分あれだよね。リード社だからほら、ゴルゴ13の。
そうですね。斎藤隆夫さんの。
うん、会社なんだよね。確か。で、すごく熱心な編集の方がいらっしゃるんだと思うんだけど、すっごい詳しい紙資料が何枚も添えられてたの。
僕はね、北書店で買いましたよ。
なるほど。まあ、この番組ってもう、とりあえず、課題にしなくても本の話はしようと思ってるから、さっきの鉄追は、
はい。
まあ、私の記憶だとそういう話だったんだけど、もしかしたら細部が間違えてるかもしれないので、話半分に聞いて興味ある人は読んでほしいんですけど、
はいはい。
まあ、名著ですよ。あと見たことない、弁護士さんにお世話になった方が、自分の弁護士さんの書いた文章とかも全部載せてしまって、この弁護士は文章が上手くないとかいう指摘してる本なんて読んだことないでしょ、みんな。
そうですね。
うん、すごく面白いことは確かです。
僕はね、もうさっき注文しちゃいましたよ。
うん、ぜひ読んでみてください。で、まあ、あと、でもそもそもさ、もうすぐ出るなら、そろそろ小泉さんのその本を課題本にしてもいいんだもんね。
ああ、そっか。9月だから、次の次ぐらいでも、ちょうどいいぐらい
です。わかりました。でも、ちょっと今月まで僕元気になりそうな予感がしないから、
はい。
奈良へにしましょうかね。
奈良へにしましょうか。
うん、
いや、本田君には申し訳ないけど、ワラグルはそのうち。
まあ、ワラグルいただいたらし読みますよ。
僕ももうちょっとしたら、今ね、キャッチャーインザライ読んでるんですよ。
なぜ
ずっと昔から、村上春樹の役で出た時に買ったんですよ。
はい、
で、
はいはい、
なんか見当たらなくなってたのが、うちの今リフォームしてて、いろいろ片付けしてたら出てきて、
うん、
それで村上春樹と翻訳家の人の対談本も、その続編の本、一冊目はもう読んだんですけど、うん、キャッツ・イン・ザ・ライを翻訳した後に出たやつがあって、それも合わせて読もうって、同時に買ってたんですよ。
うんうんうんうん、
それをね、そのセットで、今こそ読むべきだって思って、読み始めた。
すごいですね。僕、春樹さんの役じゃないやつは読んだことありますよ。
それは昔読みました。
それはでもね、なんかね、亡くなっちゃった先輩のね、大学の先輩で、まあ自殺しちゃったんだけど、その人の形見だったの。
はあ。
悲しいでしょ？
ちょっとなんか意味が重すぎて辛い。なんか
でも、ね、なんかね、だから自殺しちゃった後にみんなで本を片目分けした時にいただいたの。うん、
はぁ。
が、その、昔からある役のラーメン畑で捕まえて。そう。そうですか。
そう
なんかでも、
今3分の1ぐらい読みました。だから、それが終わったら、次くらいに読みますよ。
うん。僕、だから、村上春樹さんのことが苦手で、悪口言いすぎでちょっと申し訳ないんだけど、なんか、春樹さんが訳した本も好きじゃなくて、
はい。
あの、昔結婚してた人がいっぱい持ってたから読んだことあるのね。
心臓を貫かれてっていうのを昔読みましたよ。
僕はね、あの、ほら、はるきさんがよく好きで訳してる人の全集かなんかを読んだんだけど。
ギャッツビーのあれかな？
もう一つの方かな？なんかすっごい苦手だった覚えがある。なんかすごいかわいそうな話で、うわぁ、苦手って思った。でも短編とかは昔読んで好きだった短編もあったから、
はい。
村上春樹さんが何もかも嫌いなわけじゃないんだけど、エッセイも読んでるし。あと嫌いな割には僕多分春樹さんの本いっぱい読んでる方だと思うんだけど、でもなんか、すごいなと、ライム畑わざわざ春樹さん役で読むのかって、
そうなんですよ。
感心しました。
あのね、割と面白いですよ。まあ、もともと面白いですから。それでね、
まあ、でもすごいね、
村上春樹関連で言うとね、うん、バーニング劇場版読みましたよ。あ、見ましたよ。
あ、僕も見ましたよ。僕ね、バーニング劇場版見たし、NHK 版も見たんだけど、NHK 版の方が実は原作に近いんですよね。
なんかね、40分ぐらい長いからすっごい長いんですよ。
ちょっとね、勝手に解釈を足してるんですよ、その劇場版は。で、僕の評価は、バーニング劇場版は、春樹さんの原作の映画の中では、僕が見た中では一番面白かったのね。結構僕、村上春樹さん原作の映画もいっぱい見ちゃってるんだけど、
うわ、あんまり
見てないです。多分ね、一つか二つ除いて全部見てると思うんだけど、その、自主映画的なものまで含めて。でも、その、バーニングが一番良かったんですけど、だけど、あの監督、イッチャンドンだっけ？
はい。
イチャンドンの中ではワースト。
へぇ、
もっと他のものがめちゃめちゃ面白いんですよ。僕が好きなのは、一番みんなが有名で好きなのは、なんだっけな。
シークレットサンシャインかな？
シークレットサンシャインも面白いけど、オアシスとかが恋愛映画で、あとペパーミントキャンディとかが出世作っぽいんだけど、はいはい、僕は、アグネス。
へぇ、
アグネスの歌っていうのかな？ポエトリー、アグネスの歌っていうとってもつまんなそうなタイトルの、
はい、
タイトルだけ見たら絶対見に行かないと思うような映画なんですよ。うん、ポエトリー、アグネスの歌。
はい。
それがでも僕、海外の映画で一番好きかもしれない。
へぇ、僕は初めてイチャンドンは見ましたよ。
あ、本当に？
そう。
どうでした？映画として。
あのね、面白いけど長いから、ちょっと飽きるんですよね。
そうか、でも、ぜひぜひね、アグネスの歌とか。
はいはいはい。
あと、まあ、何も先入観持たずに、オアシスとか見てみていただけたらと思いますけど。
そうですね。ネットフリックスにあったから見たんですけど。まあ、面白いは面白かったです。特にね、ポルシェ乗ってる男がいるじゃないですか。あいつがなんかすっとぼけて常に半笑いなところがなんかもうムカムカしてよかったですね。
ああ、そうですね。そう、でもね、いや、本当に、春樹さんに寄っちゃってるから、ああなんですけど、普段のあの監督オリジナル作品の方がもっと面白いんですよ。もう僕夢中で、本当に短期間に全部遡って、初期の頃の作品まで全部網羅的に見ちゃったから、多分、日本で普通に見られるものは全部見ちゃったんじゃないかな。僕、だから海外映画のベスト10作ったらその人の作品ばっかしになっちゃうぐらい好きなんですよ。ちなみに他の海外の映画で好きなのは、 今度町山智博さんが何かで紹介するらしいファイトクラブ、
はいはいはい、
とかいう感覚の人間なんですけど、
うん、
イチャンドンは本当に好きで、韓国映画の監督の他のやつ勧められたけど、やっぱり圧倒的にイチャンドンが好きですね。
へ
ー、なんかもう時代的にはイチャンドンの時代じゃないっていう人もいるのね。でも全然もう他の見ても別に面白いけど、圧倒的にイチャンドンとか思ってるんだけど僕は、
うんうん、
あのほら小泉さんと親しい方で菱沼監督、
はい、菱沼監督
とかと話した時には、まあ、もちろんイチャンドンはいいんだけど、最近もっといい監督がこんなにいてとか話を聞いてね、
はあ、
勧められたものも見てみたけど、いや僕は圧倒的にイチャンドンが突出してよくて、
パラサイトの監督、
パラサイトも見たけど、まあ別に見て面白かったけど別に面白いですねっていう感じだった。
はい、
うん、でもイチャンドンの映画は面白いだけじゃなくて、もうね、トラウマになるぐらいね、耐えられないぐらいに傷になっていくような映画なのね。
へえ。
もう見てしまったら、頭から離れないぐらいの強烈な、
へえ、
うん、感じです。
へ
え。あ、見てほしい、小泉さんには。
わかりました。
なんで小泉さんってこんなに映画好きなのに、ちゃんと案外見なかったんだろうか。
いやー、新潟でやってないんじゃないかな、あんまり。
うん、ペパーミントキャンディーって作品がちょっと工夫がある話で、なるほどと思う仕掛けがあるんだけど、
うん、
あの僕はね、それいう仕掛けよりは、うん、オアシスとか、
うん、
ポエトリー、アグネスの歌とか、まあ、あとシークレットサンシャインっていう、
はいはい、
やっぱみんなが褒める映画とかの方が、おすすめ。
シークレットサンシャインはね、確かこの年代で歌丸さんがシネマハスラーで年間で1位にしたような記憶があるな、うん、
それはね、もうそう、当然そうだろうと思うぐらいすごい面白くて、
あ、
ちょっとすっとぼけた人物が出てくるところは小泉さんきっと好きだと思うよ。
まあ、あのね、バーニングのポルシェの男もすっとぼけてましたよ。
そう、どの映画にもすごく深刻な話なのにすっとぼけた人物が出てくるの。すごい面白いんだよ、それが。で、いっぱい網羅的に見ると、この監督ってカラオケが好きだなとか、なんか癖があるんだけど、本当にね、どれもこれもね、いや、今タイトル見てるけど、グリーンフィッシュっていう初期の作品とか面白かったし、もうね、どれもこれも大傑作だと思うけど、だから、僕の中では、長谷川和彦監督ってさ、
はいはいはい、
ほら青春の殺人者と、
はい、
太陽を盗んだ男って日本だけ傑作があるとされてるじゃない。
そうですね、
それが何本も傑作がある人ってイメージ。
なるほど。
長谷川監督が何本も撮ったらこうだっただろうって感じ。
ああ、それはね、たらればで夢のある話ですね。
うん、うん、それぐらいね、それまで見なかったことを悔やんだし、
はい、
そういう意味ではバーニングを見たおかげだったから、
はい、
感謝してますよ、バーニングには。
そっか、バーニングのテレビ版をちょっと見たくなりましたよ、うん、そんなに。
テレビ版はね、ちょっとカットされてて、その途中で終わるんだけど、
うん、あ、そうなんだ。
そう、こっちの方が原作に近いんですよ。原作は結構短編なんです、短くて、
うんうん
うん
うん、
なんで春樹さん嫌いと言いながらこんなに春樹さんの本読んでるんだろう、自分。
大ファンみたいですよ。
本当にね。そう、まあ、こんくらいにしときましょうか。
そうですね。
ラジオは。
まあ、本の話と映画の話がたっぷりできてよかったですね。
ちょっと私の鼻声だったらごめんなさいね。
はい、
じゃあまた、あとは友の会で。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。